ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナム
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマシャパパダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
どうぞどうぞ。はい、
初
めてですよね。
初めてです。
私のメールとか見てるんですか。
撮って る。あ、ポッドキャストなんで。
ポッドキャストで。あ、そうですか。はい、どうぞどうぞ。適当に座ってください。
どこに
いや、どこでもいいですよ。 まあ、あの、あれだった、寒くないかな。
寒くない。
寒くない、大丈夫、はい。はい。あの、いつもなんだけど、私はほら、あの、日本だと、週末にしか働かない人間で、皆さん、逆で。だけど、インドと台湾の時は、毎日働くっていう、それは当たり前だけど、だから、2ヶ月半、毎日働いたから、ちょっと、疲れが出ちゃって、あのすいません、なんか全然最近メールも出してないし何も活動してなかったんだけど、まあこうやって日曜と土曜の話だけはしてたんですけどね、まあ、ちょっとようやくあの疲れも取れて、あのまた 再あの活動開始しますので、ね、あの今日ぐらいから、メールとかまた出していきますので、はい。ですね、あのメールの件なんですけども、この間ね、あの一人鈴木さんという人からメールいただいて、あのメールを配信してほしいということをもらったんだけど、それがどういうわけか、あの迷惑メールの方に入っちゃってたんですよ。でそれで私スパンメールを一気に消そうと、で消すボタンを押した途端にちらっと見えたんですけどね、ミスター鈴木っていう人がね。だから鈴木さん、もしポッドキャストで聞いてて心当たりあるならもう一回ちょっとメールください。ちょっと私あのそのそちらのメールちょっと消しちゃったんで、あのちらっとね題名だけは見えたんですよ。あの私かなスパンもね、あの一応チェックするんだけど、時々大事なメールがスパンに入ること、 G メールの場合はほとんどないんだけど、あの時々あるんですよ。あのだから一応スパンメールも題名だけ見て、題名見ればね全部スパンだとわかるしあのでその後消すんだけど、ちょっとその時だけあのちょっと一瞬早くボタンを押しちゃって、鈴木さんという人のメールを消してしまったので、確かあの題名から見るとメールの配信をあの望んでたメールだと思いますので、すいません、あのポッドキャストを聞いている鈴木さん、ちょっともう一回あのメールください、ね。それと、このメールの件なんですけども、すいません、私帰ってきてからずっと2週間全然出してないんだけど、あのだいたい、ここでだいたい必ずテキストを取り上げて、そのもうここではテキストを読むか、あるいは英語のテキストの場合はあの翻訳したりしてしますんでね、あの話聞いただけじゃどうしても分かんないし、あのテキストもう一回きちんと読みたいと思いますんでね、必ず、取り上げたテキストはあのメールの中に、入れて、送ってますんでね、あのだからポッドキャストをより深く理解したいと思っている人はあのちょっとご連絡ください、メールをお送りしますので、はい。まあ、ちょっと私のメールもちょっといろいろなことを書きすぎるんで、すいません、いろんなあれですけどね、はい。それがメールの件ですね、はい。それと、来週のね、木曜日から、木曜日が建国記念日ですよね、11日がね、からあの涅槃会精神をします。でもうこれもうあんまり大々的に宣伝もしてなかったんだけど、せいぜいあのブログの今後の予定のところに、まあ、一応載せてましたけど、あのもうちょっと定員以上の申し込みが来ててね、るので、ちょっともう泊まりはもう受け付けられないんだけど、あの昼間来る分にはもちろん大歓迎いたしますので、水曜日、来週の水曜日11日からね、15日月曜日まで、接診やりますんで、朝から晩まで座りますんで、あのぜひご参加ください。そんなもんかな、はい。それで15日はね、あの日本仏教というか東アジアの大乗仏教の伝統によると、あの涅槃会っていうに当たりますので、お釈迦様もね、あの、でまあ別にセレモニーをする予定もないんだけど、あのまあこのお釈迦様の涅槃に入られたっていうことを意味を考えるにはね、一番いい、機会なので、あの、ね、ぜひ、ご参加ください、はい。 まあ、あのちょっとまあ余談なんだけど、まあこれまあ、2月15日が、涅槃会っていうのはこれ東アジアの伝統なんだけど、ご存知のように東アジアでも日本だけがね、あの完全に旧暦ってものをもう使わないじゃないですか、ね、だけど韓国中国はいまだに大事なものは旧暦に従っているわけですよ。あのお正月にしてもね、あのもうじき春節って春の節ですね、春の季節ってして、それ旧あの中国の旧正月に、まあ、要するに旧暦に従ったお正月が今年は2月の確か14日だったと思いますけども なるんですけども、そのように、韓国中国ではいまだに旧暦従っているんですよ。だから当然2月の15日って言っても旧暦の2月の15日に彼らはやるわけね。で日本の場合はもうこういう西洋暦の2月の15日やるから、あの多少ずれるんだけども、でこれなぜこんなこと言うかというと、実はあの、私の禅の師匠であるね、あの内間小四郎氏という方が、1998年に亡くなられたんですよ。でそれは確か3月の何日かなんだけども、あのそれはあの西洋の、ね、あのカレンダーの考え方によると、あのだけど、旧暦に直すとドンピシャリ2月の15日になったんですよ。あのでそれで、まあ、最後、まあ、だからそれはもちろんそのあの月の満ち欠けとなるから、当然人間っていうのは月の満ち欠けに影響されるか だからそういうふうにあの生と死の問題もね、あのそういう月の満ち欠けをまともに受けるから影響をね、あのだからそうなんだと思いますけども、あの、まあ、余談で内山小四郎氏って人が実はあの2月の15日ですね、旧暦のねに亡くなられたっていう、まあ、そういうことがあって、で私らにとってはちょっとあの、考えが深いものがあるんですけども、はい。でそれで涅槃会が2月の15日にやって、それを記念して、来週の水曜日から涅槃会接心をしますですね、はい。それとね、あと、ずっとあのもう告知ずっとしておきますけども、あのその後は3月のお彼岸の頃に1回、また5日間のセッションをやって、でそして4月と、ね、5月は、もう一緒にして、で4月の終わりから5月の初めにかけてがゴールデンウィークになりますの でその時を利用して、あの4月分の5日間と5月分の5日間をつけて10日間のね精神やっぱりやろうと思ってるんですよ。だから4月の二十何日から5月の5日か6日ぐらいまでのね、だからあのゴールデンウィーク、皆さん今からいろいろ計画立てるかと思いますけども、あの一方案の方であの10日間精神やるっていうのを一応ちょっと念頭に入れてください。で当然ね、あの10日間とてもじゃないけど会社の休み取れないという人も多いと思うけども、まあ、あのだから5日間しか休み取れないという人もいるかと思いますけども、あのそういう人はあの5日間だけでも結構ですから、ね、あの自分が参加できる範囲で、もし参加していただけたらいいし、もし本当に、10日間丸々参加できるという、ね、人がいましたらぜひ、参加してみてください。っていうのは、まあって言ってもね、だって強引加算のとこ毎月10日間やってんだし、で結構あの参加者多いし、だからまあ日本全国1億2000万人もいたら10日間の休み取れない人が誰もいないってことはないと思うので、ね、あのいつもね、あの5日間の精神の最後の日に、ようやくね調子が出てきたのにもう終わっちゃうっていうね、そういう声もあるんですよ。だからそれも私自身も感じるんだけど、だからまあ10日やるとね、本当に瞑想そのものが当然深まりますので、ぜひ、ゴールデンウィークこれから計画いろいろ立てるかと思いますけど、まだまだ3ヶ月ぐらい余裕ありますので、ちょっとそれは念頭に置いて、解いてください、ね、あのそれとあの池袋のね、あの新しい地球の会先週やったばっかりですけども、でその時も告知しましたけども、あの今年は、第一日曜にずっとしていくつもりです。でそれで、 3月4月が一応もう予約取れていて、それもそれぞれ3月の第1日曜ですね、7日だったかな。で4月も第1日曜、4月の4日だったと思いますけど、しますので、大体そういう目安でね。だから第1日曜日は、池袋の方で、そして月の祝日かなんかがあって連休がある週末は、なるべく、そこに精神を持っていくっていうね、ことを考えてますのでね。まあそれはみんなブログの今後の予定の欄に全部発表していきますので、それを参考にね、ぜひご参加くださいですね。はい。そんなもんかな。はい。まあね、ここ鎌倉ですので、ここ町じゃないから、東京はあれだけの人が住んでいて、いろんな暖房とかなってそんなに寒くなることないけども、鎌倉は東京来る人は必ず言うんだけども、ちょっと 1,2 度低いってね、よく皆さん言いますけども、とはいえね、ここは海に面して、なんて言ったら湘南ですから、そんなに寒いことはないですから、冬の間2月3月の、瞑想会も接心もそんなに寒さで、苦しむっていうようなことはないと思いますんでね、そんな皆さんおじけづかないで、ぜひいらしてください。今日もね、結構今朝冷え込んだんですけども、晴れてますし、非常に気持ちがいい天気ですのでね、冬の間も、ずっと瞑想会続けますので、ね、ぜひいらしてください。はい、以上ですね。はい、それでですね、今週の題ですね、この間からレジスティングマインドについて言ってたので、今日はそれについてちょっとお話ししたいと思います。それで題はね、思いね、今はシンキングのことだけど、思いの暴走で点を入れてください、ね、そして思いの抵抗と入れてください、ね、思いの暴走、点、思いの抵抗ですね、はい、いいですね。はい、今日もね、インド台湾で、話し合った話し合ったというか、インド台湾で、2ヶ月半活動していくうちにいろいろ明らかになったって言いましたけども、そのことに関して先々週先週っていうのはインドと台湾でどういうことが起こったかっていう、もうちょっとその何て言うかな、具体的なね、どこで、どういうところへ行って、どういう人たちと会って、どういう瞑想会しました、リトリートしましたっていうね、そういう話を主にしてきたと思いますけども、今日はもうそれも十分、インドのことも台湾のこともね、十分皆さんお分かりいただけたかと思うんで、今日はそういう、どこへ行ったとかそういう話ではなくて、そういうところでリトリートをしながら、瞑想会をしながら、明らかになってきた中身そのものですね、それを今日もう一回、まとめたいと思うんですよ。でこれは私が去年話したこととそんなに変わらないんだけども、で去年の、ね、秋ぐらいにずっとティクノタハンさんとか、あるいは時々エッカーさんのテキストを読みながら、ずっと我々の心の中に、抵抗というものがあって、でそれが苦しみを生んでいるというような文脈でね、ずっとお話ししてきて、それが、ティクノタハンさんのサティパタナスッタの、ね、解説書に、サムヨーガというね、それは、簡約の文脈だと結ってなるんですよ。結は結論の 結ですね。要するに結び目、英語で言うと not、 K-N-O-T ですね、 でそれをきちんと見なさいというのはサティパターナにあるんだけども、それを非常にティクナタンさん重要視しているっていう話を去年の9月か10月ぐらいのね、半紙のテキストを読みながら、みんなで研究したと思うんですけども、でそれが問題ですね。で私ねいつだったか去年の秋ぐらいから抵抗抵抗っていうね、これもちろんレジスタンスっていう英語の訳で使ってるんだけど、レジスタンスとか抵抗とか言ってこれちょっと仏教用語として何かなっていうようなこと言ったと思うんですけど、これもちろんねあえて仏教用語と結びつけるとすればこれやっぱりサムヨーガですね、ケツですね、これはだからそれだからこそねティクナタンさんこのサムヨーガっていうのを非常に重要視しているんですよ、ね、でだからその我々去年の秋やった文脈では我々の苦しみっていうものが自分の心の中で生じてくる、そして生じてきたものが、そこに蓄積されて、でそれが何て言うかなもうカルマとなってね、もう自動的に反応してしまう、ね、でそれをある時はエクアさんの言葉を使ってペインボディと言ってみたり、あるいはモンスターって言ってみたり、ね、エイリアンって言ってみたり、あるいはまあもちろんオーソドックスにカルマって言ってみたりね、いろんな言い方をしてきたんだけども、その最初のところで一つの、抵抗っていうものがあって、それがサムヨーガで、そこから全てが始まるっていうようなことをね、ティクナタハンさんのテキストを読みながら、ティクナタハンさんのサティパタナスッタの、解説書のテキストを読みながら、それを9月ぐらいだったかなやったと思うんですけども、まあ、それはねこういう日本で、まあ、大体今日も大体おなじみの人ですけども、大体こういうもうすでに、もう何十時間というね時間を共有してきた人たちと一緒に、日本語で、まあ、こうやって話をしているわけですよ。だからそれはもう一歩一歩どんどん深まっていくっていう面ではいいんだけども、それをねインド台湾だともう一旦チャラっていうか一旦断絶があってね、当然もう全然違う相手だし、違う場所だし、で全く違う人たちに今回このリトリートで初めて会った人たちにもう一回じゃあ皆さんの心の中にあるそのレジスタンスっていうものを見ていきましょうっていうね、そういう文脈でそのレジスタンスっていうのは皆さんの心の中ではこういう形としてあるでしょうっていうねっていうようなことを、まあ、話をして、話を しなきゃいけないわけですね。インド台湾ではね当然ね、で毎回、場所が変わるし、場所が変わるごとに人も変わるから、ね、で、だからそういう意味でそのなんていうかな日本で じっくりと大体同じメンバーの人たちと話し合って一歩一歩掘り下げてきたことを全然違う文脈で全然違う人たちに話をしてるってことは話すそういう経験があるってことはものすごくね新鮮で、なんだかもちろんチャレンジングですよね。当然どこまで、通用するのかっていうねそういう不安はいつもあるしね、だけども同時に、全く新しい光がそこに当たるっていうね、そういう意味で非常になんていうかな貴重なね経験をしたんですけども、でそれで、要するに去年の秋にここで皆さんと一緒にずっと探求してきた抵抗するっていうのを全く違う文脈でインド台湾でやって、でそれをもう一回普遍的な文脈に位置づけし直すっていうねそういう作業を、 したんですよ、インドと台湾でね。でそれでそういう作業をすると、なんていうかな、そのもうすでに、日本でやったことをまとめて、簡単にまとめてインド台湾の人に話す、なんだけども、でそうするとなんか、じゃあ、日本の方がもっと詳しくてインド台湾だともっとそれがシンプルになったのかっていうと、ある意味そうなんだけども、そうとも言えなくてね、そうやってインド台湾の人と全くチャラにしたところから話し始めると、今度は逆にね、日本で、見えなかったところが見えてくるんですよ。これはもうよくあることだと思いますけども、その全く違うね、外からの光を当てることによって、新しい何かが、見えてくる、ね、っていうことですね。でそれでだから言って、去年やったことと、去年日本でやったことと、インド台湾で発見したこととが、全然別ではないんだけども、ちょっとね、全く違う新しい光が当たったような気がするので、で今日はそれをそのインド台湾で、もちろんこれ私英語でずっと話してたんだけど、それを今日はもちろん日本語でね、日本語に直して、ちょっと話したいと思います。そうすることによって、インド台湾での経験を、日本の皆さんと、日本語で共有することがね、シェアすることができると思うんで、ね、でそれで、やってみましょう今日はね、はい、だから、まあこれはもう後からもう一回やりますけども、レジスティングマインドね、抵抗する心、っていうもの、それがどうやら我々の苦しみの最初期ですね、最初の段階ですね、ビギニングステージっていうのかな、にある、ね、でこれはサティパタナ的に言えばもちろんサムヨーガナだし、それをティクナタンさんがああいうふうに解説されて、ね、それを見た、ね、ですね、まあそれはもうだからなんていうかな、抵抗というのはいきなりなんか仏教の文脈とは全然関係ないところに言ってるわけじゃなくて、一番オーソドックスな仏教の文脈でもそうなってるってことをまあ今言ってるんだけども、その上でね、この抵抗っていうものを、もう一回見ていきたいと思います。っていうのはなんていうかな、私自身もね、もうちょっとね、日本に去年の秋に日本にいた時、そこら辺があんまりはっきりしなかったんだけど、そのインド台湾でやっていくうちに非常に見えてきたのね。その何が見えてきたかっていうと、自分の中にね、中にある抵抗する心、レジスティングマインドっていう、まあインドでは言ってたんだけど、そういうレジスティングマインドっていうものがなんかね、ある。これはあります我々の中にでこれはどういう形であるか、これはまだ後で話しますけども、それが本当になんかなんか生き物のようにね、ある。でそれはちょうどね、台湾でもある女の人に言われたんだけど、まあ私が台湾でもこういう説明の仕方をしていくと、彼女は初めてね、その自分のエゴとかそういうものが自分の中にある、エクアさんの言葉で言うと、リビングエンティティってことは使ってるでしょ？リビングエンティティってね。で、リビングエンティティっていうのは、その、もうそんな抽象的なものじゃなくて、何かがね、もう、ある。それをまあ、だから前は、エイリアンがどうのとかね、そういう例えを使いましたけども、そういうものとしてね、うごめくものとして。っていうのがなんかその人の場合、台湾の女性の場合に非常にありありと、まず私の話から分かって、そして彼女自身の中でね、そういうリビングエンティティが、非常にきれいに、見えてきた、ね、そういう話をしてくれて、あ、非常に なんか伝わったなと思うんです。っていうのはね、あの我々はエゴがいけないとか我がいけないとかね、利己的であってはいけないとか、まあ、散々言うわけですよ。まあ、仏教ってのはそんなことばっかり言いますからね。だけどなかなかね、あのそのエゴっていうものの生々しいあり方ね、だからそれはもうリビングエンティティみたいにそういうものとしてある、ね、それがなかなか見えない。だからエゴからの解放もなかなか難しいわけだけども、彼女の場合はそれが非常に綺麗に見えたでね、あの非常に興奮して話してくれたんだけども、あのまあそれだけでも伝わったかなってね思います。はい、そしてね、で、今日はね、あの思いの暴走、思いの抵抗っていう題にして、でそので思いの抵抗っていうものをということでレジスティングマインドについて話をして、でそしてあの、それの、どう乗り越えていくかで、今日はちょっと慈悲の瞑想を後でやります。あの今日はいつもはアナパナを2回やりますけども、今日は慈悲の瞑想を1回やって、それからアナパナをやりましょう今日ね、あのこの、話の後でですね、3時過ぎてからね。あのでその時に慈悲の瞑想の説明のところの中でね、あのレジスティングマインドっていうものの説明も入ると思います。あ、逆か、あのレジスティングマインドを説明していく上へ行く時に、慈悲の、説明にも当然なるですよ、なぜかって言ったらば、ちょっともうこれ結論になっちゃうんだ、結論になるから後でゆっくりとその結論に行きますけども、実はね、あのレジスティングマインドの反対はやっぱりコンパッションなんですよ、慈悲なのね、これは、実践、慈悲の瞑想を実践している人ならピンときます。これはあのこれはなかなかちょっと仏典の中ですぐにそのことは見るのは難しいかと思いますけども、でもね、あの慈悲の瞑想 の構造っていうのかな、あり方っていうのか、それを分析していけば、あそれ非常に綺麗に見えるんですよ。慈悲の瞑想っていうのは、これも 前からも言ってるように、慈悲の瞑想の構造そのものがね、ストラクチャーそのものが我々のエゴのストラクチャーそのものになっているっていうか、我々のエゴの構造を分析することによって、瞑想、慈悲を育てようとしている。でそれなぜかって言ったらば、非常に簡単な話で、慈悲っていうのがエゴの反対で、これは去年ぐらいまで言ったと思うんだけども、もっと言えばね、あのコンパッション、慈悲っていうものはレジスティングマインドの反対なんですよ。あのだからレジスティングマインドっていうものが理解できたら、慈悲っていうものは理解できるし、で逆に言うと慈悲っていうものが理解できたらレジスティングマインドっていうのが理解できる、ね、あの物事っていうのは反対のことを理解することによって、分かってくるわけじゃないですか、どんなものでもね。あのだからじゃあなぜそんなことを言うかっていうと、あの慈悲っていうだけだとね、やっぱりどうしようもなく抽象的でわからないわけですよ。だから慈悲を理解するためには、その反対のものを理解しちゃうのが一番手っ取り早いですね。だからそれはちょうど健康っていうものを理解するには、その反対の病気を理解すればいいわけじゃないですか、ね、だからさ、健康になりましょうって言ったって、それはあまりにも抽象的だから、まずは健康の反対の病気を理解する、病気の原因とその原因をどうやって取り除くか、ね、そして取り除く方法とか、ね、でそれは非常に具体的だから、でそういうことをやったら結果として健康になっていく。なぜかといえば、健康というのは病気の反対だから。だからあの慈悲でも全く同じことが言えて、本当慈悲、あの慈悲を持とう、ね、慈悲を育てようといきなりやるのはやっぱりちょっと無理で、その反対のね、 で反対ものとして去年はまあエゴって言ってたんだけども、今年からはねこれレジスティングマインドです。あの慈悲の反対はこれ言ってる人あんまりいないんだけど私だけ今のところ私だけなんだけどね。あのだからこのレジスティング慈悲っていうものを理解するためにはその反対であるレジスティングマインドを理解する、ね、でそしてそのレジスティングマインドを手放したところにあるいはそれが落ちたところに慈悲というものが現れてくるっていうか逆に言うと慈悲っていうものの中にはもうレジスティングマインドが入れなくなってくる。だから慈悲に入ることによって我々はレジスティングマインドからあの解放されるとかね、まあ、いろんな方向からの言い方があると思いますけども、でも一番大事なのはあの慈悲っていうものとレジスティングマインドというものが逆であるっていうね、これちょっと見てください。これはもうあの、まあ、理論として理解することも大事だけどもあの実践としてもね、で理論もあのこの私の説明この見方がすれば慈悲の瞑想がもっとね、なぜあんなことをするのか、ね、が非常にきれいに見えてくるはずです。これは、今日の話の後半で、取り上げます。具体的にねなぜ慈悲の瞑想っていうのはなんでああいう構造になっているのか、構造というのは、まあもう言うまでもないけども、まず私の幸せね、それから自分が好意を持っている人の幸せ、それから自分が中立的な、思い、まあ、要するに知らない人 の幸せ、それから自分がネガティブな思いを持っている人の幸せ、それから生きていけるものの幸せ、ね、あのなぜああいう構造をしているのか、ね、それが理解していただけるかと思います、ね、あのレジスティングマインドっていうあの観点からパースペクティブから説明をすると、でこれは説明としても理解していただけるし、実際問題として実践としてもね非常に、理解していただけるかと思います。ですか、はい。それで、まあ、だからまあちょっと、今日の後半っていうかの話としてはそうなんだけども、でそのね抵抗する心ね、レジスティングマインド、を理解する前にやっぱり思いっていうものね、をきちんと理解しなきゃいけないって言ったって、まあこんなこと3年間も話してるからもういいかと思うんだけども、ただねなんていうかなそのね、いやちょっと待ってね、はい、ね、じゃここからこういうふうに始めましょう。先週ね、池袋で新しい地球の会をやったんですよ、ね、でその後あの新しい地球の会は池袋の金六司会館というところでやるので、それは午後の部を借りるのでね1時から5時まで でその後ねちょっとみんな話足りないのでいつもあの池袋のの駅の方に移動してそこであの記載室を利用 してで、まあ、2時間ぐらいの延長線をやるんですけども、あのでその延長線のところでね、あこの中でも何か出席されたけども、まあ、ちょっと十何人しかできなかったんで出席なかったんあ出席したの十何人なんでね、まあ、このポッドキャストを聞いてほとんどの人は知らないと思いますんで、まあ、それであえてお話ししますけども、あのその時に非常に面白いあの質問が出たんですよ。まあ、あの私の古くの友人で、まあ、その人は、まあ、日本の瞑想をいろいろね、オーガナイズしてる人だから、まあ、よく日本の瞑想の状況をよく一番よく分かってる人なんだけども、その人がね、まあ、こういう質問したんですよ。要するにこの世の中との関係ですね、世の中、まあ、一番代表的な、まあ、政治とか、ね、そういうものじゃないですか、ね、まあ、政治とか世の中とか、ね、でそれは常に非常に理不尽なことだらけなわけですよ、ね、まあ、これは今回ちょっと、まあ、今そのど真ん中というか、まあ、ようやく峠を越したところですけどもね、皆さんご存知のように、っていうような、まあ、我々がつい、まあ、今週、まあ、終わったほぼ終わったばっかりのね
非常に大きな出来事があったわけじゃないですか、ね。まあ、そういうふうに何か何とも言えず理不尽なことが、実際に起こる。で、世の中というのはそういうものである。で、そういうものに対して瞑想者としてね、仏教者としてどういう態度を取るべきなのか。で、彼はその人は2つのチョイスを挙げて、ね、で1つは、なんていうかな、もう政治とか世の中というのはそういうふうに理不尽なもんで、なもんだからね、真理とはもうかけ離れたものであるから、我々仏教を学ぶ人間、瞑想する人間はそういうものに一切タッチしないで、自分の世界を守って、そこで真理を追求する、ね、のが第一、ね。で、第二が、いやいやそうじゃないんだ、ね、やっぱり、我々も世間の一員なんだから、そういう、ことも、世の中にある理不尽なこともきちんと見ていかなきゃいけないんだっていうね、ことで、どっちかってね、なって。で、これはもう、皆さんだったらお分かりのように、テラバードのオーソドックスな考え方っていうか、なんかだと、もう一切、関わらないわけですよ。ね。森の中へ入っちゃって。で、実際にその政治的なことは話しちゃいけないとかね、そういう戒律とかもいろいろありますから、っていうのは、お釈迦様が当然、お釈迦様自身は政治のど真ん中にいた人ですからね、王子様だから。だから、あえて出家した以上は、もう森の中でね、入って、で、もう、そういうものと一切縁を切るっていうね。それで、そういう考え方でも別にどっからも文句は出ないわけですよ。ね。そうか。あの人はもう関係ない人なんだ。ね。で、森の中で一人瞑想してる人なんだなってね。それで、ミャンマーとかスリランカだったらば世間ほっといてくれるわけですよ。ね。だけど、大乗になるとちょっとそれは、ちょっとあんまり許されなくなってきちゃって。それはもう大乗の考え方からによるんですけどもね。で、その人に私がどっちかとはあまり答えなかったと思うんだけども、ね、で、これ どういうことかっていうと、私がね、これ なぜそういうかっていうと、これ何もこれから皆さん政治運動しましょうとかね、政治に関わりましょうなんてそんなこと言ってるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、そうじゃないんだけども、皆さんが、ね、今ここにいらっしゃる人も、今ね、ポッドキャストを聞いている人も、こういう仏教をいろいろ勉強して、thinking mind っていうものを勉強して、そして瞑想っていうものをやって、で、瞑想によって thinking mind を手放して、あるいは thinking mind が落ちて、ね、そういうことを具体的に、経験していくと、非常に自分の中の thinking mind っていうものが、思いっていうものをの姿が見えてくるわけじゃないですか。で、それしてそれは単にね、オーナーさんがオーナーさんの思いが見えるだけじゃなくて、オーナーさんの周りにいる人たちの思いも当然見えるわけですよ。当たり前だけどね。で、でその周りにいる人たちは全然仏教関係ないね、瞑想もしてない仏教徒じゃない、だからじゃあ彼ら関係ないわけがないじゃないですか、ね、彼らも同じ人間として生きていて、同じ人間として思いに思って生きていて、思いに駆られて生きていて、ね、でそれでそういう彼らが非常に不思議な行動を取るわけですよ、ね、だけどもしね、我々が自分の心を徹底的に見て、思いっていうものを徹底的に見て、その思いというものがどれほどに思いによって流されてしまうのか、私自身が流されて生きてきたのかということを、きちんと理解できて、でその上で瞑想をして、アナパナをして、呼吸を 見ることによって、ようやくその思いっていうものから解放された、ね、非常に自由な、ね、安らかな空間っていうものを、実体験として経験できて、そういうような経験をやっていくと、していくと、その それは何も自分に自分この私っていう人間だけを理解することができるだけじゃなくて、周りの人間のことも理解できちゃうわけですよ。当たり前だけどね。だからそれはそうじゃないですか。自分が胃の病気で苦しんでいて、ああでもないこうでもないね、やってで、どうやって治していくかね、食事療法ね、どういう食あの薬がいいかとかもう散々やってきたならば、それは単に自分の胃の病気だけじゃなくて、他の人の胃の病気も胃のあり方も見えちゃうわけですよ。ああこの人のあね、だってなぜかというとみんな同じような同じ全く同じ胃腸を持ってるわけだからね。でそしてだから、ま、自分の心がきれいに見えてくると同時に他人の心のあり方もきれいに見えてくるわけですよ、ね、そしてある人が非常に不思議な行動を、してだけどもなぜこの人がこういう不思議な行動をするのかもきれいに理解できるわけね。できるんですよ。これ理解できなかったらちょっとおかしくてね。でそうすると当然世の中の動きっていうのも非常にきれいに分かってくるんですよ。これはなぜかって言ったらば、世の中って別に世の中なんてあるわけじゃなくてみんなある普通の人が普通に生きていて、その普通の人たちがいろんな思いに駆られて生きているわけだからね。でその思いに駆られて生きているその思いっていうものを自分の中の思いによって徹底的に理解できたら、他人の思いっていうものがきれいに見えるわけじゃないですか、ね、でそうすると、世の中の動きが本当にきれいにわかるし、でこういうふうに動いていくんだろうな、だったらば大体本当にその通りになるし、ね、だからドンピシャリリアリティとシンクロしていくから、だからなんていうかな、非常にそこら辺が見えてくるんですよ、ね、でその時になあ私はもう出家した人間だからとか、あるいはもう私はもう瞑想やってる人間だからもう世の中のとこ知りません、関心もありませんっていうの成り立たないんですよ。なぜかって言ったらば、本当に綺麗に見えちゃうから、もう関係ないとも言えないしね。でもなおかつ、あ私はもうそういうこと知りませんっていうような人も確かにいるんですよ。それはもうその通りでね。だけどでもそういうもうまあいろんな人たちに会ってきたんだけども、結局ねそうなると結局もう世の中のことは見ない、世の中の汚い動きとかなんか見ない、でそれで自分はもうスピリチュアルな綺麗な世界だけにいますわけにいかないのね。なぜかって言ったらば、だって私がもうすでに汚れてるんだからね。もう我々自身がもうすでに汚れているわけですよ。だから世の中の汚れを見ないことによって、実は自分の汚れも見ないふうになっちゃうわけね。要するに世の中のリアリティを見ないことによって、それから目を背けることによって自分のリアリティからも目を背けることになっちゃうんですよ。これは怖いです。本当に怖い。でそうなるとどうなっちゃうかっていうと、自分のリアリティを見ないで非常に抽象的な仏教の理論だとか、非常に抽象的な仏教の瞑想だとかね、ことだけをね、やってしまって、でまあその人が言ってることはまあ大体全て正しいし、だってどっかのお経に書いてあることだったりね、どっかの阿弥陀に書いてあることであったりね、そういうことだけ繰り返していればどっから文句は出ないしね、でなんかどっかの型通りのね、メソッドをやって、それはなんかの瞑想の先生のその通りのことをやってるから、これもどっから文句出ないじゃないですかね。あの人はなんとかメソッドの先生なんだなって、それでもうパチパチパチパチの世界なわけですよ、ね、だけどうまくいかないんですよ、それだとね。うまくいかないので、なぜかって言ったら、それはやっぱり自分のリアリティをから目をそらしてるから でね、でこれはどういうことかっていうと、まあ、ちょっとこれちょっと待って、ちょっと脱線しますよ。あのね、私今ほらアスリートの人たちね、超一流のスポーツ選手の人たちが言うことって結構ほらあのインパクトがあるじゃないですか、ね、でなぜかって言ったら本当にスポーツをやってる人っていうのはやっぱりリアリティと格闘してるわけじゃないですか、自分の肉体であったりね、でそのリアリティと格闘してる人で、それでなんとかうまくそれをやって、で非常にいい成績を収めたような人、ね、が言うことっていうのはやっぱりリアルなわけですよ。で、で大体よくあので大体ね、彼らが言うことで共通するんですよ、ね、あの野球選手のこともサッカーの選手のこともこれは全然違うけども、で野球の、まあ、イチローさんとかね、あのサッカーの、まあ、もう引退しちゃったけどヒデさんとか、彼らは同じようなことを言うわけね。で私もああそうかなと思うんだけど、彼らが言ってるのは例えば練習ってことでもね、その練習は無意味に練習だって意味がないってことを彼ら言うでしょ。でどんな練習でもこのポイ練習のポイントっていうのかな、練習この練習がなぜこういう練習をしなきゃいけないのか、このポイントを理解しないでいくらはははやったって何の役にも立たないってね。これはもうそういう超一流のアスリートたちがもう誰もが口を揃えて言うことじゃないですか、ね、でこれは全く瞑想にもそのまま当てはまるんですよ。要するに瞑想を型通りにね、型通りにやってもどうしようもないわけね。やっぱり瞑想はもちろん型は大事なんだけども、フォームは大事なんだけども、それをやる意味っていうのか、ポイントっていうものがあって、そこを抑えないで型通りのことをね、形式だけをやっても全く意味がない。だからそれはスポーツの練習でも意味がないし、瞑想においても意味がない。でスポーツの場合はしっかりはっきりしてるのは、そういう練習をしたって実際に試合になったら全然役に立たないってねはっきり出ちゃうわけですよ。それも綺麗、やっぱりどんなに一生懸命練習したって実際の試合で打てなかったらどうしようもないわけだし、ね、実際の試合でゴールに入らなかったらどうしようもないわけで、だからもうはっきり出ちゃうわけよ、スポーツの場合はね。で、まあ、瞑想の場合も、まあ、こうやって座ってるからね、そんなスポーツほど点が入りましたとかゴール入りましたっていうふうにはっきりしないかもしれないけども、でもはっきり出るわけですよ、ね、あるいはスポーツ以上にはっきり出るわけですよ、この日常生活の中でね。でだから何が言いたいかっていうと、その、自分の世の中のリアリティから目をそらすことで、実は自分のリアリティからも目をそらすことになってしまう。そして自分のリアリティから目をそらした人間が何をやるかっていうと、もうあとはとにかく本に書かれた通りのことをそのまま喋るか、そして本に書いてある瞑想メソッドの本に書いてあるのをただそのまま形式的に真似るかっていうね、もうそれだけになっちゃうわけですよ、ね、でそれはちょうど超一流のアスリートの人たちが必ず言うように、そういう形だけのね練習をいくらしても全く役に立たない。なぜこの練習をするのかっていう、この練習の意味とポイントを分かんないと、どうしようもない、ね、ように、瞑想、この瞑想をする、ね、例えばもう散々やってきたように呼吸を見るっていうことの、息を吸って息を吸っていることが分かるっていうことの意味ね、これを抑えない限り、アナパナ瞑想にはならないね。これも3年間100万回言ってきたことだけども、でなぜならないかって言ったらば、やっぱりその自分自身のリアリティから目をそらしちゃって形式だけの、ね、ことをやってるからなんですよ。ですか、はい、それで、それだから本当に自分の、単にお経の言葉を繰り返すとか瞑想メソッドの本をただ形式にやるとかね、じゃなくて本当の自分のどうしようもないリアリティ、ね、世の中が汚れているのはその通りだ だけど私自身も汚れてるわけですよ。当たり前だけどね。そんな、なんで、ああ、汚れた世の中嫌だなって言ったって、じゃあ、あなたは汚れてないのか、私も汚れてるわけですよ。ね。だから、汚れた世の中を無視することで、汚れた自分も見ないことになってしまって、そうすることによって自分のリアリティからも離れてしまう。ね。で、そしてね、自分の、リアリティが見えなくなってしまうわけでしょ、ね、で そういう中でいくら瞑想をしてもダメなわけですよ。でね、だから本当にリアリティの中で瞑想している人間だったらば、自分のリアリティをきちんと見ながら息を吸ったり吐いたりしている人間だったらばね、これはまあ去年ティガナサンダさんが散々おっしゃってたことですけども、それだったらばと、そういうオーナーさんがオーナーさんのリアリティを見ながら徹底的にやっていたならば、小島さんが非常に不思議な行動を取ったとしてもなぜかわかるわけですよね。なぜかって言ったらば、もう手に取るようにわかる、ね、だから世の中の動きが全部わかってきてしまう、ね、で結局ね、まあ、今回の事件って言葉は濁すけども、あんまり私も嫉妬要請なんか受けたくないから、もうはっきりと思いの暴走なんですよ、今回の件は。ね。で、だからいろんな人の思いが暴走しちゃっている、姿が、綺麗に見える。ね。で今回もう皆さんいろいろ新聞とか読んでると思うけども、でそれで政治資金規正法がどうのとかね、いろんな、法律用語とかバンバン飛び交って、いてね、るけども、でそれでそこにまたアメリカが絡んで CIA がどうのこうのとか、また陰謀理論とか、ね、まあ、盛んに言われてるけどもね、だけども多分もう皆さん気づいたと思うけども、そういういろんな文章記事とか私もかなり読んだんだけども、ネット上でもね、何でもで非常に面白い言葉を使ってるんですよ。皆さんどういう言葉を使ってるかって、思い込みって言葉を使ってるの、ね、思い込みって、よく読んでください。いろんな人がそう書いてます、思い込みで。それとあと、あともう一つ面白い、ストーリーって言葉を使ってるんですよ。非常に面白くて、ね、これでどういうことかっていうと、ね、これも、先週池袋でも言ったんだけど、いいですか、まあ、今じゃあジグゾーパズルをしましょう、ね、ジグゾーパズル、ね、ジグゾーパズルでどうなってますか、ね、今目の前に、いろんなピースが山となってあるわけですよ。もう本当にもうバラバラのピースがあるわけね。でじゃあどうやってこのピースを、組み合わせていくか、ね、それはある程度このピースを徹底的に見て、ピースというリアリティを徹底的に見て、そして全体像をきちんと、予想しなきゃいけないわけじゃないですかね。このバラバラのピースをこうやって当てはめていったらば、そこから何かがこういう絵が出てくるっていうね。でこのそのこういう絵が出てくるっていうものは客観的に正しくなかったらいけないわけですよ、ね、当たり前だけどね井口さん勝手に決められないわけですよ。だってもうね、私はこういう絵がもうすでに、だってこういうピースっていうリアリティがあるわけだから、ね、そして井口さんがこのジグゾーパズルのピースを目の前にして、このピースを組み合わせていったらばこういう絵が出るに違いないっていうふうに一応の見通しを立てて、こうやってはめていくわけじゃないですか。そしてそれが、正しかったらば綺麗にはまっていきますよ ね。だけどもそれが正しくなかったらいくらやったってはまらないわけですよ、当然ね。でまあ、そうやっていけば、まあ、だんだん半分もやればもう ほぼ見えてくるじゃないですか、ね、半分ぐらいやったところで、でそうなってくるともうあとはもうあこれはここでしょ、ここはここでしょ、もう最初の前半よりか後半の方がはるかにスピードは早まるじゃないですか、もう分かるからね。で最後の頃はもうポッポッポッポッってやって、ではい完成しました。それはその見通しが、完成図が客観的に正しかった場合ですね。だけども当然、正しくない完成予想図っていうのもあるわけですよ、ね、勝手に思い込んじゃった、ね、でその勝手に思い込んじゃった、完成予想図っていうものがあって、それはただそう思っただけだからね。でその勝手に思い込んだ完成予想図に、よってそのピースを、ね、組み合わせていこうとすれば当然組み合わさるわけないわけですよ。当たり前だけどね。でどうなりますか。イライラするじゃないですか非常にイライラするでしょ、ね、非常にイライラする。でその時にもう2つの選択があるわけね。もし山下さんが非常に謙虚な人でハンブルな人で、ね、自分の誤りを認める勇気がある人だったらば、ああ間違いだったって認めるわけですよ。でここまでやってもうまくいかなかったってことは自分の完成予想図が間違っていたんだなってね。だけど山下さんがもし傲慢な人で自分は絶対正しいと思い込んでる人でだったらばどうなります。絶対自分が持っている完成予想図は手放さないわけですよ、ね、で間違った完成予想図に非常に手放さないで非常に執着を持ったままで、その間違った完成予想図になんとかこのバラバラなピースっていうリアリティを当てはめていこうとすれば当然当てはまるわけないんだからね。イライラは非常に続くわけですよ、ね、でだから当然ねもう当てはまってないんだからってことはもうあなたが持ってる完成予想図間違いなんだからってね、もう他人から見ればはっきりわかるわけですよね。山下さんがジグソーパーズのピースを目の前にして悪戦苦闘やっててね、何時間やったって合わさらないって見れば、あこの人は完成予想図間違ってんだなって見えるじゃないですか、ね、だけど本人はね絶対それは認められないんですよ。もし傲慢で人だったらば。でなぜかって言ったら、これはもう去年も散々話しましたね、我々は話し合ったことだけども、ね、世の中にいろんな種類の執着があるけれども、ね、お金に対する執着、ね、物質的なものに対する執着、ね、あるいは性的なものに対する執着、いろいろあるけども、この世で最も恐ろしくて、この世で最も、抵抗できない執着っていうのは、もちろん意見に対する執着ってね、これも散々去年話したんですけども、があって、絶対に自分の意見は曲げられない。で、それはなぜかっていうことも去年も話し合ったけども、それは自分の意見っていうのは単なる自分の意見ではなくて、ね、それはもう自分そのものだから、自分のアイデンティティそのものだからっていうことをね、去年、まあ我々は見たわけですよ。だから、私っていう人がいて、ね、私が意見を持っていて、あ、これ間違ってたっていう、単なる意見っていうのは私に所属するものだったらね、あ、これは間違ったって変えられるんだけども、だけども意見っていうのももう私そのものなわけですよ。ね。だから、私の意見が間違っているってことは、私が間違ってるってことになるわけね。わかるかな、ここのところね。だから、私が間違ってるなんて耐えられないわけですよ、人間は。もうそれは自分の人格すべてを否定されることになるわけね。 で、そのまさに自分の人格を全て否定されることになるから、自分の意見が間違っていたってことを我々は認めることできないんですよ。なぜかって言えば、自分の意見が間違っているってことは自分が間違っているってことになるから。そこちょっとよく見てください。これは我々の心の中で、で特に皆さんが誰かと喧嘩した時にね、ある自分の意見の対立によってね、で例えばその意見立って、そんなとてつもなく重要なことに対する意見だけじゃなくて、まあ、単なる例えばある映画に対する意見ね、あるミュージックに対する意見ね、だけでももうちゃんちゃんバラバラになるじゃないですか。別にそのね、この映画に対する意見、それで命かける必要もないわけですよね。だけどもこの私の例えばアバタールという映画が今あるけどもね、このアバタールに対する私の思い入れがあって、だけどそれを否定したら絶対許せないってね、まあ、当然なるわけですよ。だからそのぐらい自分の意見に対する執着っていうのは非常に強くて、でそれはなぜかって言ったら、自分の意見っていうのは自分のアイデンティティそのものだからね、なるわけで、そうするともうニッチもサッチもいかなくなるわけで、要するに今目の前のジグソーパズルのピースっていうリアリティを目の前にして、でそして私はその完成予想図っていうものを持っていて、でもう不幸なことにこの完成予想図が間違っていて、ね、だからこう間違った完成予想図に従って何とかしてピースを当てはめていこうとするけども、当然当てはまるわけなくて、ね、でそれだったらば完成予想図を捨てちゃえばいいのに、間違いを認めればいいのに、ね、そしてこの今まで持っていた完成予想図は間違ってましたと認めた上で、じゃあ何が正しい完成予想図なのかっていうことを、求めていけばいいのに、ただそれだけのことなのにそれができないわけですよ、ね、我々は。なぜかって言ったらば、この完成予想図っていうものは単なる意見ではなくて私そのものだから、だから、間違ってましたとは言えない。なぜかって私が間違ってたってことになるから、たったそれだけのことなんですよ、ね、で、これはね、一番無残な形ではどうも、それが起こった場合に当然冤罪というものは生まれてしまうわけね。まあジグゾーパズルぐらいならいいけども、どうせもうこんなもそうなるとどうするか、このパズルが間違ってるって言って、もう子供だったらもう投げ捨てちゃうじゃない、ヒステリーを起こしてね、もうこれ間違いだってね、あんたが間違ってるのにね、じゃないですか、ね、だけど、もしねそういうふうにして、ある人が自分の思いに非常に強い執着を抱いて、そしてその思いとリアリティっていうものがあってね、で当然思いっていうのは勝手に作ったものじゃないですか、でリアリティっていうのは客観的に存在するものであるわけですよ、ね、だから当然このリアリティが、は癌としてその思いを受け付けないわけですよ ね。でそれでこの勝手に作り上げた思いがリアリティにぶつかることによって思いがバラバラになって、そうすることで我々は自分の間違いを知るんだけども、だけどももう絶対に、でそうすることによって我々は思いの世界から、ある意味出ることができるわけですよ、ね、そして思いの世界から、出る一つの訓練としてね、リアリティを徹底的に見ていくっていう訓練を、まあ我々はするわけですよ、ね、例えば私も振り返ってみてよかったなと思うのは、まあ私もこれも何回も言うけども、20年間禅僧だった人間なんだけど、20年間禅僧ってことは20年間百姓やってたんですよ。百姓やって20年間コックもして、料理人もしてたわけね。日本の禅僧というのは料理人でもあり同時に百姓でもあるからね、であと掃除人でもあるしケアテイカーでもあるし、ね、 なるわけですよ。で、そう、まあ、そういうのをみんなサムって呼んだけども、ね、まあ、そで、さ、でも私も全然そういうサムを徹底的にやったんだけど、まあ、私のが修行した禅道場っていつも、いつもどっかの山の中だからね、日本の山の中だったり、アメリカの森の中だったり、イタリーの、畑の中だったり、あるいは四国の、森の中だったりね、いつも山の中で、まあ、そういうところ百姓やってたんだけど、いや百姓がいいのはね、自然っていうのはやっぱりリアリティなわけですよ。ね、で、自分はもうこういうものを作りたいなんて言ったって、まあ、もちろんそういう、それに従って、畑を作ったり、ね、田んぼやったりするんだけど、思い通りに行くわけないじゃないですか。ね、行かないんですよ、思い通りになんて、当然。自分はこういう風な大根作りたいって言ったって、巻いた途端に虫に食われちゃったりとかね、いくらでもあるわけね。で、そういうことをやっていけば、その自分が野菜を作るなんていうのは本当は嘘で、野菜なんか作れるわけなくて、もう野菜にしろ、お米にしろ、お米を作るなんてことはできるわけなくて、まあ、よく米作なんて言うけど、ね、お米を作るなんて、そんなの嘘で、お米なんて、稲っていうのは勝手に育つもんでね、野菜っていうのは勝手に育つもんで、で、その勝手に育つのを邪魔するような条件を何とかして取り除いていくことが、せいぜい百姓にできることなんですよ。ね、だから何が言いたいかというと、もうお百姓とかね、そういう実際のリアリティを扱っている人たちっていうのは、みんな大体みんな謙虚なんです。で、なぜかって言ったらば、自分の思いが全く通用しないってことをもう肌で知ってるからね。だから思いをどんどん手放して、このリアリティそのものね、今の稲そのもの、野菜そのものを見ていく、そこから学んでいくっていうことをお百姓さんやってるわけですよ。で、これ、それを、まあ、私も20年も百姓やってたから、やって、まあ、私みたいに、昔は、都会のインテリやってた人間だから、本当に良かったんですけどもね。で、いいですか？だから、リアリティと思いっていうものとがあって、当然、思いっていうものは、私らが勝手に作り上げたものだから、それが思いとリアリティとがぶつかったら、思いの方がこっぱ道になるわけですよ。ね、で、そうする、そういうことを、お百姓さんならお百姓さんね、まあ、ありとあらゆるところで人間というのは普通にやってるわけですよ。ね、で、そうすることによって、我々は思いっていうものは自分が勝手に作ったものであって、それはリアリティには一切通用しないんだということを学んで、だから、このリアリティの方に真理があって、そこから、何かを学んでいかなきゃいけないっていうね、非常に謙虚な姿勢に当然なってくるわけですよ。いいですか？で、これはね、本当の科学者だったらば、みんな謙虚で、そのリアリティを学んだ上で、理論を組み立てていく、っていうことをするわけじゃないですか。ね。いや、要するにジグゾーパズルのピースを徹底的に見ることによって完成予想図を見ていく、ね、だけども中にはこの思い、に執着をするあまりに、リアリティを否定する、これ当然うまくいくわけないじゃないですか、ね、これジグゾー、それだってジグゾーパズル一つできないわけですよ、当然ね。で、まあ、子供だったらうまくいかないからってヒステリーを起こして、まあ、ジグソーパズルを投げ出すってことでなるけども、だけどこれを大の大人が、でしかも権力を持ってる人間がやったらとんでもないことになるわけね、なるんですよ。で、それがもう、これは世の中に冤罪というものがね、罪のない人間が罪を着せられるってことは当然あって、そのレ・ミゼラブルの何か、いつだってそうなわけですよ。だって人が人を裁くなんてことが完璧にできてるわけがなくて、ね、当たり前なんだけど。で、まあ、私は父親とかなんかがみんな司法関係者だったから、司法関係者ってよく知ってるんですよ。うちのおじさんも裁判官だったし、だから裁判官とか、うちの父はあれだし、で裁判官とか検事さんとか弁護士さんとか もう私嫌ってこと知ってるし、まあ、彼らも普通の人間なんですよ、当たり前だけどね。そんな完璧な判断ができる、そんな人間存在するわけなくて、まあもちろん、普通、まあ平均以上のね、知性を持った人が、裁判がやってますけどもね、当然。だけども、彼らが完璧なわけがない。ですよ。ね。で、それだからこそいろんなチェックをして、ね、一つの裁判が出ても、次のね、二重三重にそれをチェックするとか、ね、まあ、いろいろやって、不完全な人間が何とかして、間違いを犯さないような司法のシステムっていうのができているわけじゃないですか。ね、まあ、こんな別に今日は司法の話をするわけでもないんだけども、だけど、もしね、そういう権力を持った人間が自分の思いに、囚われちゃって、そしてリアリティの方を無視した場合にどうなるか、とんでもないことが起こるわけですよ。ね、で、このジグゾーパズルの完成予想図じゃないけど、お前がやったんだろうっていうね、お前がやったんだろうっていうね、っていう一つの思い込みですね。で、まあ当然、ある程度の思い込みはしょうがないけども、やっていくうちに、全く何の証拠も出ないとなったらば、当然、あ、間違いだったんだな、なるじゃないですか。それはちょうど、ジグゾーパズルである一つの、全体予想図を持ってやったんだけども、全然うまくいかない。となったら、この全体予想図が間違っていたってことになって、で、次の、ね、正しい全体予想図を予想しなきゃいけないわけですよ。だけども、非常にそこで、なんていうかな、さっきも言ったけども、それは自分の意見を捨てること、自分の意見が間違ってたと認めることだから、それが非常に人間にとって最も難しいことで、でしかも、そこに、なんていうかな、プライドとか、エゴとか、いろんなものがそこに当然入ってくるから、ね、でだからなんていうかな、そういう思い込みによって、どんどんどんどん世界を膨らませていく、思い込みの世界を膨らませていく。だけどそれは思い込みに過ぎないから、その思い込みを証明する証拠ね、証拠というのはリアリティじゃないですか、ね、それを一生懸命探す。だけども全然出てこない。ね。で、出てこないっていうとこから簡単に、ああ、これは思い込みだったんだって認める。ただそれだけのことなんだけども、それができないんですよ。これはもう法律論でもないし、司法の制度でもなくて、これは人間の思いとしてできないわけね。ただそれだけのことなんですよ。そうやってみれば、今回の件は非常に簡単な話、ただそれだけのことなんですよ。ある、一人じゃないけども、ある人たちがそういう思い込みを持って、勝手に決めつけて、ね。で、それで、ストーリーを描いて、絵を描いて、で、そのストーリーに、絵に、合う、ものを集めようとしたんだけども、集まらなかった。ね。それは、ある、ジグゾーパズルの完成予想図を持って、それに従ってピースをやろうとしたんだけども全然いかなかった。だから結局それ間違いだったってこと、ただそれだけのことなんですよ。だけどもその思いっていうものは思いだけでなんていうかな完成しちゃうのね。そういう思いは思いの中で一つの世界を作っていってしまうんですよ。ね。井口さんはけしからん人間だっていうそういうフィクションを作ってしたらそういうフィクションっていくらでもどんどんどんどん膨らんでいっちゃうわけですよ。だけどそれと実際の井口さんっていう人とは違うわけね。でこれはねこれはもう皆さんも世間の中で生きていたらいくらでも経験していることなはずですよ。で例えば皆さんも誰かに非常になんていうかな言いがかりをつけられたってこといくらでもあるじゃないですかね。オナさんってこういうことけしからんってね散々言われてだけども聞いてても全然ピンとこないっていうね こと。この人はなんか自分のことを非難してるんだけども、この人のことを聞いてても全然自分のことを話してるとは思えない。お前はね、お前こういう人間だろうってね、勝手に決めつけられちゃって、だからけしからんって言われても、私そういう人間じゃないしそういうなんていうかな、言いがかりっていうのかな、あのことも、まあこれは世の中で生きている以上どうしようもないわけね。で、問題はじゃあなぜそういうことが起こるのかっていうのは非常に簡単な話で、ある人がね、憎しみを抱いて、ある人がある人に対して憎しみを抱いて、そしてその憎しみがそのある人の思いの中でどんどんどんどん膨らんでいっちゃって、そしてその中ではここに悪魔のような人間が現れて、ね、そしてこの悪魔のような人間に対する憎しみがどんどんどんどん大きくなっていっちゃって、ね、で、そしてだからこの悪魔のような人間に対する悪口を、まあ、この悪魔のような実際の、ね、誰かっていう人に対して言ったとしても、この人の思いの中の悪魔のような姿とこの実際の誰かっていうのは違ってしまうわけね。違うんですよ。だから、この当の本人がその話を聞いても全然私について話してると思えないし、あるいはまた客観的な誰かが聞いてもね、ちょっとそうは思えない。なぜかって言ったらば、客観的なにね、ニュートラルな人は、まあ、この人のことをよくリアリティとしてよく知ってるわけですよ。だけどもある人がこの人を非常に憎んでいて、非常に、罵詈雑言の限りを浴びせていても、この罵詈雑言とこの実際の人とがどうもマッチしない、ね、なぜなのって言ったらば、それは非常に簡単な話で、それはもう実際のこのリアリティのリアルな人とはもう関係ないところで、この人の頭の中に悪魔のようなものが生まれて、そしてこれを憎んで、だけどもこの悪魔のような存在というのはこの人が勝手に作ったものなんですよ。で、そういうことで本当に起こるんですよ、この世の中は。ね、なぜか思いが暴走するから。思いっていうのは暴走します。そしてそれは、ね、中間さんの自身の思いが暴走するっていうことが本当によく見えたら、ね、瞑想することによって、仏教を勉強することによって、そしたらその周りの人間が、周りの人間の思いが暴走しているありさまがまざまざと見えるんですよ。ね、まざまざと見えます、それは。そしてみんながそれぞれの中で思いが暴走して、そして思いが暴走した時に、その暴走した思いっていうものは思いの世界を作るでしょ、ね、そしてその思いによって作られた世界っていうものはリアリティとは一切関係ないんですよ。ですか？関係ないんですのね。だけどもそこで非常に面白いことがあって、このある人がね、思いの世界の中で誰かを憎んだとするじゃないですか、ね、で、だけどもこの何回も言うけども、思いの中で誰かを憎んでもこの実際の誰かとは一切関係ないわけですよ、ね、それは思いに過ぎないから。だけどもこの思いっていうのはある意味伝染しちゃうのね。伝染するんです、ね、そして私が誰かを非常に激しく憎んで、誰かのことをやって、でそれを、オーナーさんに話したとしたら、またオーナーさんの中での思いの世界ができて、でオーナーさんも同じくこの人を憎むようになるわけ ね。だけども私の頭の中の誰かと、ね、オーナーさんの頭の中の誰か で我々、私もオーナーさんも非常に激しくこの人を憎むことになる。だけどもこの人と実際のこの人は一切関係ないんですよ。だけどももうなんかね、私も憎む、大鳴さんも憎む、山下さんも憎む、仲間さんもこの人を憎む、ね、で一方案にいる誰もがこの人を憎むとなったら、 この悪魔のような人がなんかまるで客観的な存在のように見えてきちゃうんですよ。いいですか。あの、なんていうか、自分一人だけ思ってるとそうはないんだけど、そうだよね、みんなであの人は悪いよねって、この中でね今一方にいる人のながみんなで ある人の悪口を言ったとしたら、その本当にこの人が悪魔のように、なんかまるで客観的に存在するかのように見えてきちゃうわけですよ。っていうのはなぜかって、思いっていうのは伝染するし、思いっていうのは共有することができるから。そうなんだけども、だけど一人の思いとみんなで共有する思いも結局思いに過ぎないわけですよ。ですか。リアリティじゃないわけね。どんなに我々今ここにね、一方に今いる人間がある人の人を非常にひどく憎んで、でこの人のこと罵詈雑言の限りを浴びせてね、でそうするとこれは私が思ってるだけじゃなくて、大鳴さんも憎んでるし、山下さんも憎んでるし、小島さんも憎んでるとなったら、なんかこの悪魔のような存在、客観的に存在するかのように見えてきちゃうわけですよ、ね、だけどもこれはこの今一方案にいる人が、思いを共有して、共有された思いの中でこの悪魔のような存在が出てきてしまっている。でその悪魔のような存在とこの実際に憎まれている人とこのリアリティの人はね、一切関係ないんですよ、ね、そういう姿がはっきりと見えるはずです。皆さんが本当に本気で、瞑想していて、本気で、仏教を勉強していたら、なぜかって言ったらば、そしたら、自分の思いがどれほど暴走してしまうものなのかが分かるしね、井口さんが井口さん自身の思いが暴走するというのが様々と見えたら、井口さんの周りにいる人たちの思いが暴走している姿もまざまざと見えます。これはいいですか。はい。でそうした時に思いっていうものは、リアリティと違うわけでしょ。だからでリアリティが必ず思いとぶつかることによって、我々はその思いを手放していかなきゃいけない。でそれがどれほど難しいかっていうことをね、っていうことなんですよ、ね、でそれでその司法制度の、今日の話は別に司法制度について話すつもりじゃないんだけども、司法制度って言ったらそんな完璧な司法制度ができるわけがなくて、ね、でなぜかって人間自身が完璧じゃないんだから。だから、当然そのなんていうかな、思いに、人間っていうのは思いによが暴走するものなんだ、っていう自覚は常に持っていなきゃいけなくて、でそういう自覚を持って、見ていたらば、これはある人がね、勝手にストーリーをこしらえて、思い込みで勝手に作ったものなんだ、でこの思い込みに従って何とかして客観的な証拠を探そうとしたんだけども、それが出てこなかったってことは、これはリアリティとしては違うんだ、ね、っていうことが、見えちゃうわけですよ。たったそれだけのことなんですよ、冤罪っていうものの構造はね。だけどいかんせん、それを思い込んだ人にとってはその思い込みを捨てるっていうことがどれほど難しくてできないか、特にプライドが高い人たちはね、なんですよ。でなぜそんなことを言うかっていうと、まあ私もなんていうかな、父親がそういう司法関係者だからわかるんだけども、なんていうかな、法律っていうのはやっぱりティンキングなんですよ。どうしようもなくティンキングなのね。で司法し、もちろん弁護士と裁判官と検事というのは司法試験に合格しなきゃいけないんだけども、で司法試験って、私も父親が受験生だったか分かるんだけども、本当にティンキングマインドの訓練なんですよ。だからその思いの訓練になっちゃうわけね。でだからその思いの訓練で、その思いの訓練が非常によくできた人っていうのは、その思いを作り上げていくのような訓練だから、 それが非常にうまい人なんですよ、ね、だから分かるんですよ。そう、思いを作るのがうまくとうまいと、人よりかうまくてね。でそうするともうその世界に入っちゃうわけね。でそしてその世界っていうのはリアリティと違うから、当然思いの世界だけで入ったらとんでもないことがなるんですよ。でそのとんでもないことをいつもチェックするのがリアリティなんだけども、それがなかなかうまくいかなくて、どんなにリアリティが違うんだ違うんだ違うんだ、あんたのジグゾーパズの完成予想図は違うんだよって言っても治らない。その恐ろしさなんですよ、ね、だから私は分かるんですよ、なぜ彼らが暴走しちゃうのか。なぜかって、そういう思いを作っていくのが得意中の得意の人たちだから、ね、それだからこそ今ね、あ、全てが思いであって、思いの世界に閉じ込められたらもうどうにもならなくなって、もう本当にそれが暴走していってしまって、でそしてリアリティの方が違う違う違う違う違うって言っても、そのリアリティの方を、拒絶する、もうどうしようもないじゃないですか、ね、ジグゾーパズルをやってる人間がパズル、このピースの方が間違ってるって言ったらねそしたらもうジグゾーパズルにならないわけですよ、ね、ジグゾーパズルがなぜ大事か、別にジグゾーパズルどうだっていいんだけども、なぜリアリティが大事かって言ったらば、リアリティを学ぶことによって我々は思いの限界を知って、そこから思いから出ていくっていうね、ということなんですよ、ね、いいですか。 だからそういうふうに思いっていうものは必ず暴走するもんだっていうね、ことを、見てください。いいですか。でなぜ暴走するのかって言ったらば、でいつ、ごめんなさい、いつ暴走するのかって言ったらば、リアリティと、とのディスコネクトしたときね、リアリティからプッツンと断絶したときに、そのときに我々はもうリアリティとは一切関係のない思いの世界だけに生きることになってしまって、それはもう思いの世界だからリアリティ関係ないから、どんなことでも言えちゃうわけですよ、ね、だけどもそんなこと許されるわけなくて、だって我々はこういうリアリティの中で生きてるんだから、ね、だから思いの世界とリアリティがぶつかってしまって、ありとあらゆる苦しみを生んでしまうっていうね、それが個人の人生の中でも生むし、あるいは個人と、あるいは家庭の中でもね、カップルの中でも生むし、でそれがましてや社会全体の中である一つの権力を持った人たちの思いが暴走したら、世の中全体が苦しむっていう、ね、ことなんですよ。だからそうやってみれば今回の事件なんて本当に 100% きれいにわかるはずなんですよ、ね、だけどもまあでそれで、何がいいか、別に今日は別にそのこの司法制度の批判をするとこじゃなくて、それでね、じゃあちょっと待ってよ、そういうふうに思いが暴走するでしょ。でそのね、思いの暴走の、その最初の第一歩ね、最初の第一歩のところに、抵抗というものがあります。これはで、慈悲については、一旦休憩をやってから実際に慈悲の瞑想をしながらね、やっていきたいと思いますけども、これも前からずっと言ってるけども、慈悲の瞑想とアナパナ瞑想っていうものが、本質的には同じだっていうことは去年ぐらいから言い始めていると思いますけども、これはもちろんね、表面的にはもちろん、アナパナ瞑想アナパナ瞑想、ね、慈悲の瞑想は慈悲の瞑想で、瞑想の本に阿弥陀マなんかでもね、ビシュマガにしたってもちろん違うところに分類されているのはもちろんその通りなんだけど、だけども実際にやった人間にとっては、これが全く同じもんだってことは見えるんですよ。じゃあどうそうなのかっていうと、その アナパナ瞑想で一番大事なのは思いを手放していくことじゃないですか。ね、で、慈悲の瞑想っていうのは、慈悲の瞑想とアナパナ瞑想だと、慈悲の瞑想をすることによって思いっていうものが手放されていくっていうのは、これ瞑想をやった人間だったらみんな経験することなんですよ。これは。で、これもね、私も去年あんまりそこら辺をうまく説明できなかったんだけども、インドにいてだんだんと説明がつくようになって、結局ね、これ皆さんちょっと経験やってみてください。いいですか。皆さんが何かに抵抗したときに何が起こるかというと、まあ、去年私も抵抗したときに苦しみが生まれるということをまあ言ったけども、同時に皆さんが何か抵抗したときに一気に思いがブクブクブクブクって生まれるのね。これは、皆さんはもう経験としてわかるはずです。経験として、ね。で、その抵抗の反対が実は慈悲なんですよ。慈悲なの。まあ、ちょっとこれについてもあと今日はもう時間なくなってきつつあるから、これについてもうちょっと、これは大きなテーマだから多分また一つの法話の題になると思いますけどもね。あの抵抗と慈悲、これ誰も言ってないよ。誰か言ってるかな。言ってないよね。あのね、慈悲の瞑想を本当にやって慈悲っていうものを単なる概念ではなくてね、本当に触れられるものとして、慈悲をやった人間だったらわかると思うんだけども、慈悲っていうのは抵抗を手放してるのね。これはもうちょっと理屈じゃなくて、皆さん自身があの瞑想をやったらすぐわかるはずです。慈悲の瞑想に入っていった時に自然な形で抵抗が手放されている。そして抵抗が手放されたら、それは同時に思いも手放されているのね。だから慈悲の瞑想に入、慈悲の中に入っていった時に抵抗が手放されているから、自然な形で思いが湧いてこない、少なくともはるかに少なくなるわけですよ。で、これはね、まあお分かりのように、例えば皆さんが抵抗するじゃないですか、まあ、なんで嫌なやつだってね、なんで嫌なやつだってそういうふうに思った途端にどうですか。あ、なんかこの人なんて嫌なやつだと思ったと同じに、このこいつがどれほど嫌なやつか、どれほど悪いやつかっていうのがわーってもう湧いてくるでしょ、皆さんの心の中にね。あの、でもありとあらゆる、あのブレーミングとね、クリティサイジングね、あの責めることと批判すること、そういう言葉がワンサが湧いてきちゃうわけですよ、この人に関してね。で、だけども皆さんがそういう抵抗を手放して、ああこの人どうか幸せになってほしい、どうか苦しみから解放されてほしいっていう、そういう慈悲を持った時にどうですか。もう皆さんの心は静まってるわけね。あ、なんでいい人なんだ、だってそういうふうには思わないわけですよ、ね。あの皆さんはこの人をに対する抵抗をやめて、この人が本当に幸せになってほしい、この人が本当に苦しみから解放されてほしいと、その人に対する慈悲を持った時に、どうしてるかっていうと、皆さんはその人を受け入れてるんですよ。抵抗をやめてるのね。これはもう簡単に見えますね。井口さんの心がちょっとでもこういうふうに抵抗したら、 立ちどころにいろんな悪口とかね、がイグさんの心に湧き上がってくる。だけどもその抵抗しないで受け入れた時ね、まあ、英語だとエンブレイスなんかした時に、あのそこではもう抵抗が落ちているから、抵抗が落ちた時にもう我々の心は自然な形で静まっている、静まっている。だからあの自然と思いも少なくなって、あるいはなくなっていく、ね、あのね、ここもうちょっときちんと話さなきゃいけないけども、そのなんていうかな、抵抗と慈悲っていうものとが、正反対の関係になっているっていうことを、ちょっとね、もう実践として見てください。実践としてね。で、そうすれば、なぜこれ実践として、見てくださいっていうのかっていうと、あまりにも多くの人が慈悲の瞑想うまくいかないわけですよ。ね、で、あるいは、あのうまくいっていないってことすらも気づかないでいるわけね。これは本当どこでもそうなんです。日本だけじゃなくてね。っていうのはまあもちろんテラワダにしろ、あのチベットにしろ、あるいは中国日本の仏教にしろね、慈悲っていうものは非常に大事だし、慈悲の瞑想しましょうってしょっちゅう先生方言われるし、で実際に教えられるし、ね、で具体的な慈悲の瞑想のメソッドっていうのはあの教えられているわけですよ。でどういうあのプレイヤーをね、あ言えばいいのかね、それはもう日本語でも中国語でも英語でもパーリー語でもサンスクリットでもチベット語でもね、もうあるわけだし、ね、それらを丸暗記してわわわわわわって、言ってね、でそれでまあまあそういう慈悲の瞑想のいろんなメソッドを使って、まず自分から、それから好意を持っている人から、ニュートラルな人から、ね、嫌いな人からっていうふうな、あのそういう慈悲の瞑想の、テクニックを使って、まあみんなやってるわけですよ。だけど、本当になかなかうまくいかない。で、うまくいっている、あ、うまくいってないってことすらも気づいてない。っていうのはなぜか言ったら、あの慈悲の瞑想、まあ、せいでこうやってわーわーわーわーわーってね、目あの全ての三瓶さったすっきり本当とかね、メオールビングスビーウェルアンハッピーとか、生きとしげるも幸せられますようにとかね、そういうことを言う、だけに終わってるけども、そのだけに終わってるってことすらも気づかない。だって慈悲の瞑想こんなもんでしょって、こんなもんなわけですよ、ね、でそれで今回ももちろん慈悲の瞑想インドでも台湾でももちろんやったんだけど、ある台湾の女性、まあその人はインドでのリトリートに参加してくれた、プーネでのねリトリートに参加してくれた女性なんだけども、彼女も、彼女非常にね素晴らしい人で、まあ多分これからも縁が続くと思うけども、本当にね正直に生きている人なんですよ。でだから正直に生きているから自分の心に慈悲がないってことも見え、もう正直に認める人なんですよ。でだから自分がそのある方法に従って慈悲の瞑想をやって、で実際にねサッベサタスーキーホントゥーとか、そういうプレイヤーというのはお祈り、慈悲の祈りの言葉っていうのはもちろんちゃんと言ったしね、それに従っていろんなテクニックもやったんだけども、だけども全然自分の心に慈悲が生まれてないっていうこともきちんと自覚している人なんですよ。それは素晴らしいことなのね、もうそういうふうな正直であるってことは。でそれで、でまあ、あのプーネで、やって、あのここと同じく朝一番に私は普通慈悲の瞑想をやるんだけども、で実際にやってみたら彼女初めてね、その自分の中にその単なるわわわわっていうそのお祈りの言葉でもなくて、単なるなんかのテクニックでもなくて、本当にあの慈悲のバイブレーションというかな、それが自分の中に湧いてきて 来たってことを感じることができて、ものすごく感動したってね言ったんですよ。でその人はで彼女は本当にそうなんだ、まあ、本当にそういう人、もともとね非常に親切な人で、なんだけども本当に真面目な人で正直な人だから、自分の中に慈悲がないっていうことも正直に認める人 でそれだから本当にその慈悲がその概念としてでなく観念としてでなく触れるものとして自分の中に湧いてきたときに、それを本当に感じることができて感動したってね言ってたんですけども、だからその問題はね、慈悲の瞑想をそういうふうに言葉を言うこともなんかテクニックを使うことも簡単なんですよ。で多くの場合にそれでもそれはたださっきの練習じゃないけどもただ練習を型通りやってるっていうだけの話で、そこから本当に何かが生まれてくるというのは本当になかなか難しくて、で何かが生まれ本当に何かが生まれるんだ、リアルな慈悲が生まれるんだってこともなかなか理解できなくてね、ぐらいのところで何かまあやってるっていうのは本当のところなんですよ。それだからこそね今私が抵抗っていうものを言っているのは、何回も今日何回も繰り返すけども抵抗と慈悲っていうものが正反対なものであるね、ことを言っているのは、抵抗っていうものを理解することによってその正反対である慈悲がきちんと理解できるね、ようになって、だから逆に言えばまさに抵抗が慈悲を、生まれるのを邪魔していたんだから、その邪魔していた抵抗する心ね、レジスティングマインドっていうものを、手放すことによって本当の慈悲が生まれてくるのを、実際に体験する、ね、だから慈悲を本当に実際に体験するためにはそれを邪魔しているものその反対である、抵抗っていうものをきちんと見た上でそれを手放していくっていうねそういうことを、しなきゃいけない。それをするしさえすれば、慈悲っていうものが非常にきれいに、体験できるます。それはね。でそれでね、もう最後だから言いますけども、ちょっと今日まだ全然慈悲と抵抗の関係まだちょっと今日やっと入ったって感じですけどね。まだこれ続きますけども、ね。これどういうことかというと、まあ、一言で言うと、慈悲喜捨の最後の捨ですね、捨てる、ウペッカウペクシャですね。何捨てるんですか。中国人はこれ捨てるっていう漢字は出たのね。私この捨てるっていう漢字を結構好きなんですよ好きっていうのはやっぱり、まあ、ウペッカもいいんだけどもウペッカウペクシャね、英語でエコアニミティですよね、だけど中国の人は捨てるって感じは出たんですよ。トイレ？あ、もうちょっとで終わるけど、ちょっとじゃあそっち行って左に入ってください。ね。で何を捨てるかっていうと、英語で言うとプリファレンスですね。プリファレンス、でこれは禅宗をやってる人間だったら分かると思うけども、これでね、シード・オブ・ナ・ユーケン・ケンジャクって言葉があるわけ、要するに道っていうものは全然難しいものではなくて、だけどもケンジャクでこれはね英語で言うとプリファレンスなんです。好き嫌いってことなのね。好き嫌いっていうものを捨てたならばもう、仏教っていうもの仏道っていうものダルマっていうものは全然難しいものはないんだってことは とてつもなく難しいと思うんですよ。なぜかって言ったら、そのプリファレンスっていうものを捨てるのがとてつもなく難しいから。いいですか。で、これ、結局ね、これ全てのことが一体何を言ってるのかもう大体分かってきましたね。あのね、ウペッカ、捨てるウペッカを、中国の人は捨てるっていう感じは出たんですよ。で、そしてその捨てるっていうのは何を捨てるかっていうと、プリファレンスを捨てるってことね。好き、嫌いってことを捨てるってことなんですよ。で、好き、嫌いって何がやってるんですか？それは我々のエゴがやってるわけね。そしてそれは我々のレジスティングマインドがやってるんですよ。で、レジスティングマインドっていうものの本質は好き嫌いなんです。これ見てください、皆さんの中で。ね。好き、嫌い、好き、嫌いと我々はレジスティングしてるのね。好き嫌いって。だから、もうわかるでしょ、ね、好き嫌いっていうことを手放したときに、それがシャっていう意味ですよ、ね、捨てるっていう意味ですよ。好き嫌いを手放したときに、我々はそれは同時に抵抗を手放してるってことね。で、抵抗を手放したときに、我々はウペッカっていうものをきちんと理解することができて、そして、我々はウペッカの世界に入っていくですよ。だから、うん、まあ、我々いつもこの世界とは向こうの世界という言い方するけども、こっちの世界っていうのは、いつでも好き嫌い好き嫌いの世界じゃないですか、ね、で、好き嫌いと我々はずっと抵抗してきたわけね。そしてその好き嫌いっていう抵抗をやめたときに、手放したときに、我々は全く違う世界に入っていく、ね、そしてそれは抵抗の反対の慈悲の世界であるっていうね、うん、これはね、ちょっと今日ちょっとまた尻切れトンボになっちゃったけども、今日のところちょっと理論的にもう一回押さえますけども、実践としてね、ちょっとこれ見てください。皆さんの心の中にあるいつでも好き嫌いと抵抗する心ね。で、それを、手放してください。そして手放した時に、で、抵抗が落ちた時に、慈悲っていうものがそこで現れてきます。で、その慈悲が現れたときに、我々は本当に、誰かに幸せになってほしいとかね、そういうことができてきます。だから、その誰かに幸せになってほしいとか、苦しみから逃れてほしいとかね、それが好きな人とか中立な人とか嫌いな人とか、まあいろいろあるけども、で、みんなそういう言葉にとらわれちゃうんだけども、それはこの慈悲の世界に入ったら自然な気持ちで湧いてくる思いであって、なんか一生懸命、よし、私はあの人の幸せを願うぞとかね、あの人が苦しみから逃れることを本当に望むぞなんて一生懸命やったってできるわけがないんですよ。それはやっぱりこっちの思いの世界での話だから。抵抗、思いの世界っていうのは好き嫌いの世界であり、抵抗の世界だからね。いいですか。だからもう繰り返すと、思いの世界っていうのは好き嫌いの世界で、それは抵抗の世界であって、で、それを手放したときに、我々は慈悲の世界に入っていく。その慈悲の世界というのは無抵抗の世界ですね。これちょっとね、あんまちょっと理論というよりか、実践としてやってみてください。今からちょっと休憩を10分取って、それから慈悲の瞑想をやりますけども、その慈悲の瞑想のときに、それができるようにね、言ってください。はい。じゃあね、ちょっと10分ほど休んで、それから、実際に慈悲の瞑想をやりましょう。